はい、こんにちは。左大臣光永です。阿蘇で温泉に入ってきました。阿蘇白水温泉ルリという村営の温泉です。地元の人が多いですけれども、結構よそからも来ているみたいです。阿蘇の湯は芯から温まります。昼入れば夜中まで、夜入れば翌日まで体がカーッと熱くなって良いです。本日は第一次世界大戦の続きです。アメリカの参戦について語ります。第一次世界大戦の勃発以来、アメリカは中立の立場を取っていましたが、 U ボートによる無差別攻撃やツィマーマン電報事件により、ドイツがメキシコ及び日本との接近を図ったことがわかると、ウィルソン大統領はドイツに宣戦布告を決定しました。第一次世界大戦が始まった当初、アメリカは不干渉を旨とするモンロー主義の立場から戦争の行方を傍観していました。戦争に巻き込まれるのはごめんだというのが多くのアメリカ国民の意見でした。その一方で、イギリス、フランスとの人種上のつながり、ビジネス上のつながりもあり、セオドア・ルーズベルト元大統領などは連合側に立って参戦すべきと唱えていました。1916年11月に大統領選があり、12月にウッドロー・ウィルソンが再選。ウィルソンは平和主義に基づき、戦争の早期終結を目指し、連合側諸国、同盟側諸国の双方に特使を送り、講和の可能性を探りました。しかし、双方の条件が折り合わず、なかなかうまくいきませんでした。そうこうしているうちに、アメリカ国内で世論は反ドイツ寄りに傾いていきます。それは、ドイツ軍の残虐行為が見えてきたからです。1914年、ベルギーで、ドイツ軍が市民約200人を処刑し、市街地を焼き払ったこと。で、この時、歴史的に貴重なルーヴァン図書館が焼かれたことは、ドイツによる文化破壊であるとして、連合国側の反ドイツプロパガンダに大いに利用されました。ドイツはこんなにひどいぞ、野蛮人だぞ、残虐だ、それに比べて連合国側は正義だぞというわけです。1915年、イギリスの大型客船ルシタニア号が、ドイツの U ボートによる無差別攻撃で撃沈され、中立国アメリカの民間人128人が犠牲になったルシタニア号事件。こうしたことはアメリカの反ドイツ感情を高めました。さらに1917年1月ツィマーマン電報事件が起こります。ドイツ外相ツィマーマンが中米ドイツ大使に秘密電報を送り、その内容がイギリスからアメリカにリークされた事件です。電報の内容は、ドイツは1917年2月1日から潜水艦による無差別攻撃を再開するが、当日までアメリカ政府には通告しないように。もし無差別攻撃の結果、アメリカが参戦した時には、メキシコ大統領に面会し、ドイツとメキシコは同盟を結んでアメリカと戦うよう提案せよ。そしてアメリカと戦って勝った暁には、かつてメキシコがアメリカから奪われた。テキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州をメキシコに返還するように提案せよ。メキシコに日本を誘わせ、日本が連合国側を離れてドイツに味方するように工作させよ。簡単に言うと、ドイツが潜水艦の無差別攻撃を再開する直前までアメリカにバラすなということ。メキシコを誘ってアメリカと戦うように持ちかけろ。その際、メキシコがアメリカから奪われた土地を餌にせよと、さらに日本もドイツの味方に引き込めと。つまりドイツはアメリカと敵対することを想定し、その準備を進めていることがうかがえる内容でした。この電報はイギリスによって解読され、紆余曲折を経てウィルソン大統領に知らされました。ハレンチなと言ったかどうかわかりませんが、ウィルソン大統領は激怒しました。世論も沸き立ちます。
ドイツは敵だ、
連合国側に加わりドイツと戦うべきだ。
当初、電報は偽物という意見もありました。アメリカを戦争に巻き込むためにイギリスが文書を偽造したのであると。ところが3月末、ドイツ帝国議会の答弁でドイツ外相自身が電報は本物であると認めました。いわく、ドイツは目下イギリス、フランスという強敵と戦っている。ここにアメリカまで加わったら大変だ。だからそれを未然に防ごうとしたのだ。これは愛国精神から出たことであると。
それ見たことか、
やはりドイツは敵だ。
アメリカ国内の反ドイツ感情は嫌ましに増します。その後も数週間のうちにアメリカの商船がドイツの U ボートに沈められると、ウィルソン大統領はドイツへの宣戦布告を決意します。1917年4月4日、米国議会でアメリカの対ドイツ参戦が決議されました。開戦にあたってアメリカ国内のドイツ系移民50万人は指紋も取られ、そのうち危険人物とされた2000人は収容所に入れられました。5月、選抜徴兵法が施行され、427万人の陸軍も作ることが計画されました。しかし、キューバごしらえのアメリカ軍は、指揮官も兵士も素人ばかりでした。受け入れる側の連合国としても困りました。結局、比較的平穏なロレーヌ地方に配備することになりましたが、訓練、準備のため、本格的な前線配備は1918年に入ってからとなりました。鉄兜は参戦が決定してから急遽イギリスから購入し、戦車も戦闘機も多くはイギリス製かフランス製を購入するというありさまでした。それでも大戦末期には140万人のアメリカ軍が西部戦線に配備されていました。次回、シベリア出兵と米騒動に続きます。過去配信分です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、明治から大正へなど配信しております。こちらも合わせてお聞きくださいますと一層理解が深まります。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。